はい。
よろしくお願いします。
はい。あ、大丈夫です。こいつでやってしまいます。それができるんで選びました。それでは、マジカル・フィジカル・ウカガカガーと称しまして、フィジカル・コンピューティングっていう、まあ、分野が世の中ございます。それとちょっとウカガカガー実は絡められるんじゃないかなというのをちょっと考えておりまして、まあ、これ今までそんなにやられた方、若干目を除いてまだウカガカ系統ではいらないと思うんですけど、ちょっとこんな遊びもできるよという提案だと思って聞いていただければと思います。よろしくお願いします。で、どんな話かというんですけど、まずそのフィジカルコンピューティングっていう、多分皆さんあんまり聞き慣れないなと思うんですけど、それがどういうものなのかっていうところ。で、それがまあコンピューターが今までコンピューターの中で閉じていたんだけど、それだけじゃなくて外界とインターフェースする。さらに、インターフェースっていうからには、コンピューターが外にもなんかやるし、コンピューターの中にこういう物理的なデバイスでいじくるというようなこともやるというお話です。で、それがウカガカとどう絡められるかっていうようなお話。で、ここまではちょっと大風呂敷的な話になるんですけど、じゃあ今どういうことができるか、で、これからどんなことができるかっていうようなことをざーっとお話しして、まあ、ちょっと遊んでみてくださいよというようなお話をしたいと思います。で、まずこんないきなり言われても何のことやらと思いになると思いますので、まずはちょっと実演デモをやりたいと思います。うまくいけるかどうかはとっても賭けなのですが。もしよかったらちょっと前の方を集まってください。そこにちっちゃい人形あるのをお分かりいただけますかね。こいつが、今横にあるコンピューターと実はつながります。いきますね。で、こいつは、ただ動くだけじゃなくて、ゴーストから制御することによって、ゴーストと、この人形が一体になってキャラクター表現をするっていうことをデモしたいと思います。あれ？キャンセル。なかなかうまくい
く。
はい。ゴーストがうまく起動してくれるかな。はい、よし、うまくいった。なんか言ってますね。キュリエっていうキャラクターを作りました。魔法使いだそうです。で、人間なんですけど、こいつ今から、画面の中に入ると言っております。で、何を言ってるか、後ろになんか今魔法陣がうっすら見えましたよね。これを使って画面の中に入るよと言っています。じゃあちょっとやってみます。あ、失敗した。おかしいな。ここで本当だったらそこの人形が、あ、コナさんちょっと悪いですけど、そこの電源ユニットの電源入れてもらいます、はい、下にスイッチあります。はい、
コードの先いいじゃない
か。よし、 OK。 はい、今人形動きましたね。いきますよ。僕の腕の動きとの連動見ててください。あ、ほら、僕の上が上に行くと行きますよね。あ、難しい。はい、魔術って難しいんですよ。こっからが難しくてね、いつも。
レベル高い。レベル高いな。いろんな意味でレベル
高い。というわけで。
ただ下のリセットもしかして。
当たりです。
やっぱり
バグかもしれないですね。
ここまで想定して
る。ああ、すいません。というわけで、えぐいことやります。 というわけでちょっと大がドタバタやります。はい、マウスでやりましょうか。申し訳ないです。本当はこうできたよというのをちょっとやります。はい、よいしょ。よいしょ。連動してます。いろいろと。
ちょっと、あ、これ線何個できる？あ、線渡してない？
あ、すいません。忙しかったんで。
あれ、どこ行ったんだ？
あ、自分のそっちにありますわ。ちょっと画面モード切り替えさせてください。いやー、なんかやはり実演系はこういう魔物がいますね。画面見えてますね。 OK、 じゃあこの画面モードで活かしてください。
顔が映らなくて済むんですが。
はい。
ありがとうございます。頭デビュー。よいしょ。よい
しょ。
じゃあ、なんという。ん？あれ？電源入ったの？ショック
。そういうことですね。
大変だ。魔術は大変だ。
ここだ。
リアルタイムで
ですね。いや、そんなことないですね。ネタバレしちゃいましたね。まあちょっとあれの実演も兼ねてますので、こんなわけです。あいや、厄介でした。じゃあやっとこれで本筋に戻れますね。よいしょ。はい。で、何かと言いますと大変長いデモでしたが、従来は、まあ、画面の中でマウス使って、コンピューターとやり取りするっていうのが従来の普通のコンピューティングでした。で、そんなのは、まあ、人間って現実世界で生きてるわけですから、手足使ったり、もっと他のよりやりやすいコンピューターのやり方っていうのはいっぱいあるはずだっていうのは、まあ、機械とか開発している人だったら実は思っているわけです。で、それを本当に何とかしてやろうっていうのが、まあ、フィジカルコンピューティングっていう考え方で、これここ10年ぐらいでしょうか。大学とかで教育もちょっと関係してるらしいんですけど、やられてるというのが実情です。で、従来はどういう状態だったかっていう話なんですけど、例えば、今あそこの人形のすぐ前のところにちっちゃいボードありますけど、あれを、動かすためにまず専用のプログラムを書いて、で、それ もうアセンブラっていうすごく難解な言語を使って書かなきゃいけないような状態で、作るだけでも息切れしてしまうと。で、コンピューターとやり取りするに、例えば今こんな Wii コントローラーなんていういいものがあるんで、こうやって人間の動きと簡単に連動できますけど、そうじゃない、もうせいぜいマウスぐらいしかなかったと。 で、こんなんだったらもうコンピューターと実際のやり取りするの大変だよねっていうのが本当でした。ところが今は、これからちょっと紹介します。ゲイナー、アーデュイノっていうんですかね、これは。ちょっと自分もよく読み方知らないですが、カナデっていうボード、あるいは USB IO モジュールと言われるようなもの、あとはこの Wii リモコン、あとはウェブカメラ、こんなアイテムがいろいろと出てきまして、これいずれも非常に簡単に扱えるんですよ。で、これをやることによって、単にキーボードとマウスだけじゃなくて、人間が簡単に、コンピューターと接することができるようになってきたというのが今までの流れです。で、何を目指すかと言ったら、難しい話じゃないんですよ。誰でも、気軽に簡単にこういうことができてほしいと。例えばこういうゲートを、技術者、例えば僕とかポナさんとかが頑張ればなんとかできるっていうのは実は本意な状態じゃないんですよ。そうじゃなくて、例えば、普通のアーティストさん、例えば絵とかをまあちょっとコンピューター使って描いてるっていうぐらいの人が、現実せかしてみたいなっていう時に手軽にできるようなになってほしいっていうのが、その今回私が使っているゲイナーっていう機械とかのを作った人の思いなんですよ。で、もともと作っているのも、イヤマスっていう日本の、工学系と美術系が一緒になってるっていうちょっと変わった大学院大学がありまして、そこが言い出しっぺです、日本においては。で、これがすでに結構現実にできてるっていうのが、今回こんなボード、実は日本橋で3000円ぐらいで買えてしまうという非常に安価な部品なんですよ。それでもできちゃうっていうところで、だいぶ実現できてますよっていうところをお話したいと思います。で、どういうものかと言いますと、ゲイナーって呼ばれる、ちっちゃいこういうコンピュータボードなんです。一見剥き出しで、はい、今ポナさんが持ってます。あんなやつです。
小さく見える。
はい、現物もしよかったら後でご覧ください。はい、ここにも小春さんがちょっと持っていらっしゃいますけど、はい。あとこちらで早坂さんがもっとちっこいのあります。はい、こちらはペッパーっていうこのゲイナーのまあ互換機みたいなやつでして、これ親指サイズぐらいしかありません。それでもできることはまあ若干縮小版ですけど、だいたい同じことできます。で、お値段はこんな3000、4000ですから、まあ、高校生でもちょっとお小遣い頑張れば普通に買えるぐらいのレベルです。で、ハンダ付けはちょっとっていう人のために、こんな、ブレッドボードって呼ばれる、今ちょうどポナさんが持ってますね、あんな。穴がいっぱい開いてて、で、その中に簡単な電気配線があって、そこにワイヤー、まあ、挿す用のやつも売ってるんですけど、それやるだけで、ハンダ付けなしで電気回路が組めるっていう、そういうアイテムもありまして、で、このゲイナーっていうボードはそれを使うことを前提に考えられています。で、ここにちょっとコネクターが見えますかね。これ USB ケーブルなんですよ。だから、コンピューターと特殊なものじゃないと繋がらないんじゃなくて、USB さえあれば繋げる。要するに普通のコンピューターで繋げられるっていうことですね。で、これと似たようなボードで、アーデュイノっていう、これイタリアが最初だと思うんですけど、そういうボードも実はあります。で、最近のブーム具合で言うと、こっちの方が最近ちょっと流行ってます。ゲイナーっていうのが、多分2年ぐらい前にちょっと一旦ブームが来て、で、ブームは終わったんだけど、その代わり安価なやつでちっちゃいのが出たんで、ちょっと今回私が使いました。で、こっちのイタリア起源のやつが、ちょっといくつかネット系のイベントとかで、ウェブプログラマーさんに向けてちょっとデモするっていうイベントがあったんですよ。それで、これ面白いぞってブログで取り上げた方がいらっしゃいまして、それで非常にブームになったように私には見えてます。で、この機械の特徴は、今回私が使っているゲイナーと比べて、PC と接続しない状態でも動かせるっていうのが特徴なんですよ。私のデモさっき見た通り、もうノートパソコンと、まあ、ケーブルはあるからちょっとは離れてますけど、一応紐付きの状態で動いてます。こっちのアーデュイノっていうのを使うと、紐付きじゃなくて、もう独立した状態で事前にプログラム書いておいて、それでも動かせると。で、さらにちょっと上級のボードになると、Bluetooth っていう、今この Wii リモコンと PC つなげてる無線通信の方式なんですけど、それを使って、ボードとコンピューターが通信しつつ、かつワイヤレスというすごいゲートもできるらしいんで、例えばこの人形を周り何もない状態でちょこんと置いてるんだけど、裏のコンピューターでちょちょちょっと動かす。で、あ、人形が本当にこれだけで動いてるみたいなデモンステーションができてしまう。そういうことができる。その代わりちょっとだけ複雑です。構成がちょっと若干厄介で、私、 今回のデモをやるために3週間ぐらいしかちょっと期限なかったんで、どっちやるかって言ったら、まあ、ゲイナーの方が簡単かなっていうんでやってます。で、ここまでがちょっとフィジカルコンピューティングっていうものに関する、まあ、駆け足での紹介になりました。で、これと科学化の相性がどうかっていうところなんですけど、非常にいいと私は思ってます。なんでかっていうと、ここですね。ゴースト実体化業界の裏究極目標っていうのは、だってまあ、何々は俺の嫁とかって言ってる方いっぱいいらっしゃるのは、まあ、ゴースト見てる方だったら誰でもご存知かと思います。まあ、これをまあ、よく雷が落ちて実体化とかっていうのはありますけど、そうじゃなくて力ずくの、ロボットとしての実体化っていうのをやるにはこれ以上ないぐらいフィジカルコンピューティングと科学が近いです。で、もともとゴーストっていうのは人の形したものを表現するっていうのはすごく多いですよね。で、こういうものが現実世界に影響を与える。例えば今人形が腕こんな風に振ってましたけど、こういうのってすごい自然じゃないですか。だから、相性いいはずなんですよ。ゴーストとこういうフィジカルコンピューティング。で、しかも最終目標が誰でも使えるっていうところありますよね。これは、ウガガカって誰か特別な能力を持ってる人じゃないと使えないってソフトじゃないじゃないですか。普通の人が、使えるものじゃないですか。で、このフィジカルコンピューティングだって誰でも使えるようにしたいって言ってやってるわけなんですから、距離は絶対近いはずなんです。で、しかも今いいことに、こういう必要機材、今までだったら日本橋だとか秋葉原だとか、そういうのが近くにある人じゃないとちょっと手出しにくいなっていう感じだったんですけど、ありがたいことに、いくつかそういう日本橋とかの電気店が、通信販売をかなり大々的にやってるんですよ。で、そこで、今回私がデモで使ったやつ、実はサーボモーターも含めて全部通信販売だけで買えます。で、かなり贅沢に買ったんですけど、2万円以内で全部揃いました。要するに、ちょっと PC に部品1個買うかなっていう気持ちぐらいでつぎ込めるんですよ。で、それで、なんか人形がこう直接動くって、割合見ててインパクトあるというか、動いてるっていう感動あるじゃないですか。そういうんで、例えば同人イベントとかやってる時に自分のキャラクターをぬいぐるみにして、でその中にちょっとサーボモーター入れて、お客さん来たらありがとうございますってちょこっとうなずいたりとかだったら結構インパクトあると思うんですよ。そういうのでやれたらいいんじゃないかなっていうのが私の今回の話です。で、こういうキャラクター表現したものとフィジカルコンピューティングっていうものを絡めたのが今まで何もなかったかっていうと、ちょっとだけ先行例があります。一番有名だと思ってるのがニコニコ技術部っていうところでしょうかね。ニコニコ動画はまあ皆さんご存知ではないかなと思うんですけど、あそこの中でニコニコ技術部と自称して活動していらっしゃる方々がいらっしゃいます。どういう方かというと、その動画の中で自分こういうロボット作ったぜっていうのを動画でアップしていらっしゃる方なんですけど、ニコニコ動画っていうと初音ミクがすごい有名になってますよね。ボーカロイドの。あの人形を、なんかネギ振ってるとかってよく、なんか裏設定になってますけど、あれを実際にロボットでネギを振らせるっていう動画が実はすごい人気になってまして、しかも、いかにチャチーロボットでネギをちゃんと振れるかっていう、負の方向のなんか技術開発がすごい熱中しておりまして、で、一見チャチなんだけど、それ考えるためには実はすごい頭使ってて面白い作品多いんですよ。で、そういう技術、ロボット系の技術と初音ミクっていうキャラクター系の掛け算っていうところでかなり創作も行われてて、これ動画見てるだけでも結構楽しめるんで、もし科学でもこういうのやってみようかなっていう人は一つ参考になるんではないかと思います。で、もう一つ先行例と思っているのが、少し前の浮かべん、あれは横浜でしたっけね。うん。で、水郷さんって方が、動画、ウェブカメラ使って現実世界のものを、写真バッと撮ったら、それが、ゴーストやらコンピューターの中の方に形として取り込まれて、で、動きも入ってくっていうのをちょっと挑戦してるというのがありまして、これも、私の今回のデモが、ゴーストが外に出てくる側ですけど、ゴーストのいる側に入るっていうフィジカルコンピューティングの先行例じゃないかなと思ってます。これ、浮かべんのサイトで公開してますので、もし初めて興味あるなっていう方はちょっとご覧ください。なんか裏でこそこそ書いてるようです。はい。私も詳細教えてもらってません。はい。
期待していい？
じゃないですかね。で、今回の講演の方向っていうのは今言った通り、正面から、キャラクターをロボット化して反実体化。まあ、 横にコンピューターがいるんで、さすがに完全な実体化じゃないなっていうんで、半実体化と称してますが。まあ、さっき見せた通り、人形が、人の腕の動きに連動して、動くだとか、そういったぐらいはなんとかなると。で、こういうやっぱりキャラクターが実体化してくれるっていうのはやっぱり望める方多いと思います。俺の嫁とよくツイッターで書いたことがある、BBS で書いたことがあるという方はちょっと近いんではないかなと思います。うん、例えばそこにいる方じゃないかなと思いますが。で、今回どういう構成でやったのかっていうちょっと技術的なお話も少しさせてください。一応勉強会ということになってますんで。まず、この Wii リモコン。これ、Wii にしか繋がらないと思われている方いらっしゃるかもしれないんですけど、これ実は Bluetooth っていう、コンピューターでも普通に使っている通信規格を使って Wii と繋がってるんですよ。なので、この通り、ちょっとやると、マウスカーソル代わりに使えちゃうわけですね。で、マウスカーソルになるっていうことは何ができるかっていうと、ポナさんが作ってくださったマウスジェスチャーが、コンピューターと Wii が繋がっちゃうと。で、そうなると、手の動きで実際にこういう大きな動きでゴーストなで回すことが、ああして、みたいなことができると。で、さらにもう一つ、先ほどからよく言っているこのゲイナーというボードですけど、これ今までコンピューターとは簡単につながると言っても、ゴーストとはちょっと、一段階飛ばなきゃいけない壁があったんですけど、これ今回コナさんが飛ぶための道具作ってくださいました。今そちらで表示なさってますね。はい。このゲイナーというのをいじるための、サオリモジュールですね。いろんなゴースト拡張のためのプログラムですけど、これを使うと、この通り、連動ができるようになります。で、この3つを組み合わせると、リモコンの動きを介して、PC が仲立ちして、人形がリモコンの動きと連動して動く。という、まあ、一種の魔法みたいなことが、デモとしてできてしまうということです。で、模式図的に書くと、こういう形になります。まず Wii リモコンがあって、Bluetooth の通信使って PC 内の SSP とつながりますと。マウスの動きを介してですね。で、ゴーストがあって、その中にこのゲイナー DLL というサオリモジュールがあって、これが、外側にあるゲイナーモジュールとシリアル通信、まあ、USB です。ケーブルの中で通るんですけど、それがつながります。で、このゲイナーモジュールっていうのは、外側に例えば、LED のランプがあったり、ロボットがあったり、モーターがあったり。で、さらに外側にあるセンサー。例えば、今回はデモで使ってないんですけれど、光センサーだとか、加速度センサー、距離センサーといったものがありまして、それを取り込んで、その動きをゴーストに伝えるということができます。これどういうことかっていうと、今は人形とゲイナーモジュール別々にしてますけど、これ一体に組み込むような形にしたら、例えば人形に向かって、どういうことなんだよ、おいってガンガンガンガンガンとすると、待ってーっていうデモができたりすると。そういうことですね。多分、後でポナさんがそこで実演でもやってくれるんじゃないかと思うんです。違うんですか？
そんな時間ありませんでした。
はーい。そうですね。ちょっと時間も押してきてるので。
こっちの時間
は、ね、そうですか。はい。で、今できることをちょっと簡単におさらいします。まず、サーボモーターっていうラジコンの中でなんか、クイックイッとコントロールするために使ったような、男の人はよく見たことあると思うんですけど、コナさんが今持ってる四角いやつですね。あんなのを、このちっちゃいゲイナーっていうコンピューターで8個まで同時に動かせます。で、それと同時にデジタル出力。まあ、要するにスイッチのオンオフだと思ってください。4つのスイッチを同時にオンオフできます。で、今回私がデモで使ったのが、前のところについてるランプ、LED ランプですね。これ3つと、あと、まあ、モーターちょっと今回はデモの都合を外したんですけど、それも制御できますと。で、アナログ入力っていうのは、まあ、0と1じゃなくて、連続した値、まあ、どう言ったらいいのかな。電圧の高い低いっていうのを、0と1じゃない値で取り込めるんですけど、これ電気信号 に変換することで、例えば温度だとか、加速度だとか、あとは何が分かりかな。あと部屋の明るさとかですか、こういうものを調べることができます。これを同時に4つまで分かります。実は、この Wii リモコンの中にも加速度センサー入ってるぐらい、実はすごい、今普及してます。 うん、最近は IC の技術が発展して、あんな中に加速度まで取れちゃうんですね。
ちなみにこっちで温度湿度のセンサー、これ
が。あとでちょっと休憩時間とかで、そこら辺のなんか各会場にあるので、動くのを見れるんじゃないかなと僕は期待してますけど、いかがでしょうか。と言ってますけど、まあちょっと期待しておきます。まあ、そうは言いましても、じゃあ分かった、俺はこのゲイナー使って俺の夢実現するよってなった時に、ちょっと待てというのが一個あります。それは人間がもしロボットとして考えた場合、むちゃむちゃ高性能なんですよ。例えば関節の動きだけ、指の動きなしですよ。それだけ再現するだけでも、最低35個ぐらいは関節いるんですよ。で、こっちの8個っていうのと比べるとちょっと絶望的なだけありますよね。で、さらに、俺の夢というぐらいだったら、表情はやっぱりきちんと再現できなきゃいけないですよね。この表情を再現するための筋肉って、確か10個ぐらいあるんですよ。そう考えると、とてもとても先は大変です。ただし、私たちがやっているのは、ゴースト。まあ、本当の AI じゃないけれど、それっぽく見えるものっていうんで、今までやってきたわけですよね。それと同じように、偽ヒューマノイドぐらいのスタンスで、まあ、本物じゃないんだけど、ほら、これで十分面白いことできるやんっていう挑戦をやるのが多分、ウカガとカとフィジカルコンピューティング絡めるんだったら、いい作戦なんじゃないかなと思ってます。で、まあ、今回はこれぐらいのデモだったんですけど、もし今後やるとしたら、さっき言ったそのアーデュイノっていうボードを使ったら、コンピューターと繋がってなくて人形が動いてるよっていうのが見せられるんで、よりもっと現、それっぽいなというのができるんじゃないかなと思います。あと、今回はデモでセンサー繋げてなかったんですけど、そこも繋げたのができ、おそらくできて、もうちょっと面白いことできるはずだなと思います。で、水京さんがやっていた講演ともし今後絡められたら、画面の中にいるゴーストに、例えばボールポンと投げたら、そこにいるロボットが痛いとかって反応するみたいな、そういうデモもできるはずなんで、また新しいプレゼンができるんじゃないかなと思っています。で、さらにはちょっとこれは自分の野望なんですけれど、今回はこのウカ弁っていう場でやりましたけれど、こういうのってきっともっと他の場でやったらウケるんじゃないかな、っていうか、フィジカルコンピューティング自体が流行ってるんで、それとウカガが絡められるよってやったら、きっと受けるはずだというふうにちょっと睨んでまして、例えば、今回たくさんいらっしゃってる、ワンクマ同盟さんでちょっと出張ってみたりだとか、あるいはニコニコ動画のお祭りである、NTM っていうお祭りだとか、あと、もっと本家である、メイクっていう雑誌あるんですけど、まあ、こういうロボットだとかを自作する人たちの雑誌なんですけど、そこのお祭り MTM っていうのがあるんですけど、そことかで出せたら面白いんじゃないかなっていうのをちょっと企んでます。まあ今はまだ言ってるだけです。で、とりあえず何よりいいのはニコニコ技術部の人は、ネギ振ったら許してくれるのは間違いないので。まあそんなことをやってみたいなというのをこれからでちょっと考えているというので、今回は締めさせていただきます。拙いデモでしたが、ご清聴いただきありがとうございました。